じゃあ、あのフィリピン留学の感想をお聞きしたいんですけど、
はい、
突然なんですけど、今ドゥマゲッティで、
はい、
ファーストポイントで学校にいて、で中島さんは、
うん、
僕東京で会ったじゃないですか。
会いましたね、はい、
偶然、
はい、
偶然というかほんまイベント行ったらいたみたいな、
はいはいはい、
であん時で今回来たらもうスタッフになったじゃないですか、
う
ん、
はい、そうですね
で僕が前会った時って、はい、セブで留学してますと、
はい、
あ、じゃあセブで留学して、うん、帰ってきて、フィリピン結構好きですみたいな、
そうですね、
状態ですよね、
はい、
でどういう経緯でこの学校で働くことになったのかな。
ああ、なるほど、そうですね、まずフィリピン留学最初にしたのが、うん、まあ、今年の、まあ、5月で、
それがセブなんですね。
セブですね、はいはい、でセブで留学して、まあ、やっぱフィリピンおもろいなと思いまして、まあ、
それなんでセブ行くことになったんですか、そもそも。
あ、そもそもは、まあ、本をむちゃむちゃ読むんですけど、
あ、
でその中で、あの高城剛さんの
21
世紀の英会話という本がありまして、
はいはい、
まあ、高城さんの本いろいろその前にも読んでたんですけど、まあ、それちょっと具体的に結構やっぱセブ島行けば結構いいぞみたいな内容
が、あれセブ推しの本ですもんね。
そうですね、かなりセブ推しの本で、
あ、だから救急行ったんですか。
あの、そういう感じですね。だ、まあ、そうですね、
あの本ではセブでも救急、うん、名前出てましたよね。
そうですね、うん、あの本の中では、あの、まあ、一応客観的な視点で書かれてて、まあ、ここがいいみたいな明記はないんですけど、
うん、
確か最後のリストみたいなところが、うん、まあ、日本人経由で星が4つとかだったと思うんですよ、なんか 3.5 か4とかで、
うんうん、
で確か99が一番、あの、そのレート的にはまあまあ良かったので、
うん、
で、まあ、韓国人経由行くんよりは、まあ、日本人経由行った方がまあ安心だろうなっていう。
じゃあ、うん、そのいろいろ本を読み漁ってる中で、うん、たまたまあの本に出会って、
そうですね、
でフィリピン留学興味に出て、
うん、
でその本に書いてた救急に行ったと。
そうですね、
すごいシンプルですね。
すごいシンプルです。あの、しかももう読んだ翌月とかにもう行きましたからね。
どれぐらいの期間行ったんですか。
一応滞在が4週間ぐらいで、
はい、
まあ、学校自体3週間ぐらい。
あ、1週間はなんかその辺ぐらい。
そうですね、まあ、の前後の2日3日ずつぐらいはなんかフラフラしてて。
それは英語を勉強しに行ったんですか。
まあ、一応目的としてはちょっと英語を勉強しに行ったっていう体で、
うん、
まあ、そもそもその求める英語のレベルもなんか他の留学生の方からするとめちゃめちゃ低くて、
うん、
まあ、あの、僕もともと仕事してたのはまあイベント業界で仕事して、うんうん、まあ、英語で簡単な要はやり取りがその講師スピーカーの人間とできると、
うん、
まあ、あの大きい舞台 の、 まあその外国人のまあ、サンデル教授とか、
うん、
ああいう、まあ、ステージとかの進行ができるっていう、まあ、そういうメリットがあるんで。
じゃあフィリピン行く前はできなかったんですか。
う
ん、
そうですね、英語は喋れないから、まあ、そういうことは、まあ、仕事の範囲が少し狭かったんですね。
そういうシチュエーションになったらどうしてたんですか。
そういうシチュエーションになったらもうとりあえずもうなりふり構わずやるみたいな感じですね。
ただでもなんとかやってたんですよね。
なんとかやってました。でもやはり、まあ、その代理店とかエージェント の、 まあその広告代理店もミスはできないんで、
はいはい、
やはりそういうポジションにはあの英語がきちんと一応できる、
はいはい、
まあ、イベントの人間を配置するんですよ。
あ、まあ、そういう体制を作ってて対応してたけど、自分でもっと直接できた方がいいんじゃないか
と。そうですね、できるようになれば単純に自分の単価が上がるっていう、
はいはいはい、
そういうところがあって、
そんなスタッフいらないですからね、うん、その予算回せるわけです。
そうです、そうです。
でそれで、まあ、本を読んだのもきっかけになって行ってみて、
うんうん、はい、
3週間勉強してその望むところに行けたんですか。
まあ行けましたね。それは結構、まあ、ざっくばらんに言うと本当なんか僕はなんか外国の方とコミュニケーション取れるようになれればいいぐらいな感じで行ったんで、
はいはいはい、
まあ、それはもう至る所でできるには一応なったので、
はいはいはい、
そうですね、まあ、なのでもともとすごいなんか深く勉強しようと思ったりとか、なんかトイックの点数をなんか300点上げようとかっていう目的ではなかったので、
はいはい、会話できるように、
うん、
でそれは3週間で英語慣れして、
そうですね、
なんか自分なりに手応えを得たと。
まあそうですね、なんかその場でなんか環境でもう学ぶものはなくなったぐらいな感じで、結構
早い
満足してもう帰りましたね、その時は。
じゃあ救急の体験はもう満足、うん、
まあそうですね、まあというのはやはり学校のまあ、あの運営マネジメントも悪くはなかったっていうのあるし、
はいはい、
あとやっぱプラスアルファ自分でいろいろ行動して、あの
外で、
ね、そうですね、まあ外でいろんなまあことでまあコミュニケーション取ったりとかしたので、
うんうん、
まあ、それでまあ自分の中会話したいとかもう学ぶべき範囲のところはまあ抑えれたような気がしたので、
うーん、それ3週間勉強、残り1週間何してたんですか。
あ、残り1週間、そうですね、あのその残りの1週間が、行きと帰りで、まあ、その入学する前入学したで3日間ずつぐらい、
はいはいはい、
まあ、おひれがあるんですけども、まあ、だから最初普通のが、まあ、休憩もそうなんですけど日曜日にチェックインして月曜から始まるケースなんですけど、はいはいはい、まあ、それも金曜日からまあ、僕はちょっと前入りして、
うん、
ちょっと2日ぐらいホテル泊まって、
うん、
で、まあ、ちょっといろんな街を歩いてみたりとかしたんですけど、うん、まあ、その時はもちろん英語喋れないんですけど、まずはその、まあ、ロケーションっていうか、そのまあセブの街の、状況とか、あとはそういうどんどんそうです、ね、自分でも、まあ、その時自分でもあんま土地勘ないんですけども、いろんなところちょっと行ってみて、うん、まあ、情報をインプットした上でなんか入学したので、なのでやっぱ学校側はなんかあまりなんか危険だからジップに乗るなとかっていうのもあるんですけども、最初からもう初日からそうですね、入学前からもうジップにとか乗
って鳴らしてたから、
そう鳴らしてたからもう全然そんなの
関係ない、街も大体分かってるし、
そうですそうです、
あ、じゃあもうセブ満喫した感じなんですか。
そうですね、セブ、まあそこまであの全てなんか遊び尽くした感はないんですけども、まあ、でも、3週間の学校いる間とかでも毎週土日はセレスライナー乗ってモアルボルとか、はいはいはい、まあ、有名なビーチ行ったりとか。
セレスライナーってバスですよね、
あの黄色いバスですね、
はいはい、
はい、
スピードめっちゃ出すっていう、
そうです、そうです
あれ乗って遠征してたんですか。
あれそうですね、週末必ず遠征しましたね。なんか
3週間しかいないけど、
うん、そうです、まあ、なので結構セブの、まあ、観光地とかっていうのもなんかまずは自分で調べて1週目はなんか行ってみて、でそれでその結果を翌週先生に話して、うんうん、いやもっとこういうとこがいいよとかっていう話を聞いて、
うーん、
でそれでまあそうですね、まあ、じゃあ来週はここ行こうとかそういうプランだとか立てたりとか。
それで約1ヶ月で終わって日本に帰って、
うん、そうですね、
でそのぐらいの時に僕会ったんですよね。
そうですね、はい、
あれ帰って直後ですか。
いやあれは確か7月だったと思うんで、まあ帰ってきて1ヶ月か2ヶ月ぐらいの感じです。
日本に帰ってきてその英語を使う機会はあったんですか、その
仕事で。あ、仕事で、まあ、多少ありましたね。
それはじゃあ行く前と比べるとちょっと行けてたと、う
んうんうん、全然来てましたね、はい、
お、
まあ、あとはあれですね、なんかやっぱり自分でその外国の方が道迷ってたら道とか教えれるようになったので、あの僕の実家が文京区の根津っていう、まあすごいシンプルにあの下町なんですけども、うん、結構外国人の旅行客が多いんですよね、
うん、
でやっぱりあの東京メトロのあの料金表の看板見てても全然わかんないんですね、外国の方、うん、でとりあえずなんか話しかけてお前どこ行きたいんやって言ったら、なんかとりあえず赤羽橋に行きたいとか言って、あ、じゃあ東京タワー見たいんかって言って、うんうん、あ、そうだそうだってだったら、じゃあ東京タワーよりも神谷町の方がおすすめだぞって言って、まあ、乗り換えやすいから。
なるほどなるほどそういうのを自らできるよう
そうそうそうですね、
そ行く前は、はい、もともと結構、はい、自分から行ける性格でしょ。
そうですね、行ける性格。
でも留学前はそこまで積極的にはできなかったんです、は
い、そうですね、さすがにちょっとそこ、まあ、今もそんな自信ないんですけど、そこまでその自信がなかったんで、
はいはいはい、
まあ、まあ、なんか迷ってるその外国の人がいたらなんか教えてあげたいなとかっていうのはすごい 思っててもそれできなかったから、はいはい、やっぱそれがなんかできるようになった。
それができるようになったら大きいですよね、うん、
ちょっと大きいですね。
で仕事でもたまに使うシーンがあったら前よりできてて、
うん、そうですね、うん、
でなんか僕が会った時に、うん、もうセブンにマンション買ったみたいなこと
言ってそうですね、
そんな1ヶ月で買ったんですかって思ったんですけ
どなんかそれも急展開で、
はい、どういう経緯で買おうかな。
まず僕がその入学する前とかショッピングモールとか足運んで、はい、まあ、やっぱ物の値段とかまずは気になるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、まあ、そうするとやっぱり世の中の変化が早いんだなと思って。
どういうことですか。
なんかやはり、まあ、日本と同じものを売ってたとしても、例えばもっと貧しい人が街にあふれてるんだけども、うん、あの西部の SM モールとかアヤラモールとか大きなショッピングモール行ったら、まあ、日本人と同じぐらいもしかしたらお金持ってる人たちが、
はい、金持ちいますよね。
で結構要はお買い物をする量が半端じゃないなと思ったりとか、うんうん、あとはまあ身近なところで言うと日用品のものの値段を見たら、まあ、日本円に置き換えたら日本と同じぐらいのものがでもこれだけやはりフィリピンでは売れるのかとか思うと、
うんうん
うん、であとはやっぱりそういうどんどん商品がリニューアルしてるような感じとか、やっぱり、まあ、背景的にはやっぱフィリピン自体は経済成長してて、まあ、お金持ちがどんどんなってるっていう環境はあるんですけど、
うん、
なんかそれにせよやはり世の中の変化はまず早いんじゃないか
と。世の中ではそのフィリピンの滞在中にそれを肌で感じたところですか、
うんうん、そうですね、
発展してんなと。
発展してんなと。あ、そう、今思い出したんです、その1回目の最初の SM モール、大きなショッピングモール行った時はその不動産のバイヤーがいなかったんですよ、そのブースみたいなのが。
ほうほうほうほう。
でところが1週間経って行った時にはそれたまたまか分かんないですけど、なんか不動産のバイヤーが3つか4つになってたんですよ、
はいはいはいはい、
それがイコールその変化かっていうわけではないんですが、まあ、やはりなんか何かしらあるんだな
って。先週おらんかったのに。
そう、先週おらんかった、なんでいるんやと思って。
ほ
でやはり頭の片隅になんかそういうのあるんだなと思っていたら、まずその1週目の間に、まあ、あの救急の経営してる藤岡さんの一応会みたいなのがあって、でそれに出席したあの延長で、 その、まあ、不動産のエージェントの方もたまたまいたんで、はいはい、紹介してもらって、はい、まあ、一応この人だったら日本語も大丈夫で、はいはい、まあ、自分もやり取りしてるから、まあ、安心して、まあ、できるんで、まあ、よかったらはいはい、はい、気にかけてみてくださいみたいな感じで紹介されて、でちょっとそれでコンタクトするようになったんですね、はい、実際に、まあ、でもその時も実際でもそんな実際に買うとは思っ買いたいとは思ってなくて、はいはいはい、でただ頭の片隅にあって、うん、でそれが2週目ぐらいになった時にあのたまたま僕からあの話しかけたその前からいる生徒さんの方でいて、で今ちょっとそういう若干興味あるんですよねみたいな話したら、やっぱりまあその方は僕より上で35歳ぐらいの方だったんですけど、やっぱりその方はあのフィリピンとかマレーシアの不動産がやっぱ気になって、でまあ留学しながら下見をしている人っていうのが実際にいて、
実際そうなんですね、留学をそういう物件探しとか、うん、なんか機会探しながら英語の勉強に入ってる人もそれなりにいるんですか？
かなりいますね。
いるんですね。
特に僕が今31歳なんですけど、35歳とか40歳以来のぐらいの方は結構そういう何かしら
市場調査的な感じで、
そうですね、
あでそういう人らと情報交換しながら、
そうですね、
でじゃあしてるうちにだんだんしてるうちにじゃあもう買っちゃおうかなと。
そうですね。でやっぱり僕もその市場の情報が分かんないから、分かんないうちだとやっぱ買えないじゃないですか、うんうん、その人は結構まあマレーシアの不動産とか、まあ、タイの不動産とか、まあ、そのフィリピンの不動産、まあのことも一応把握してて、やはりなんか他の国はもうシャットアウトされてるみたいな、外国からの、
あ、まあ、買いにくい、
うん、買いにくいみたいな話聞いて、まあ、だったらもう買うかみたいな
ってなった。それも在学中にそうなったんですよね。
そうですね。
で買っちゃったと。
で買う、そうですね、まあ、あのリザベーションのお金を
払って、
まあ、払って、でその後日本帰ってきたら、まあ、自分の口座のお金をまあ移して。
すごいな、はい、それだからもうフィリピン留学中に大好きになったっていうのもあるんですか？
う
ん、
まあありますしね。そうですね。だから、まあ、正直その投資目的で買ったんですけども、まあ、それがどうなるか分かんないんですが、うん、まあ、最終的にまあ今より買ったより、値段の底が崩れることは多分ないと思うので、うん、まあ、3年後にできる物件で、まあまあ、最悪まあ自分が住んじゃってもいいかなっていうのは、まあ、こんだけまあ好きだしみたいな。
セブって、うん、まあ、セブにかけて、まあ、フィリピンって、はいはい、初めて行ったんですよね。
はい、初めての海外
です、はい、初めての海外旅行、
はいはい、
それでそしたらいろいろカルチャーショックもあるわけじゃないですか。
まあありましたね、はい、
でもその、まあ、トータルで大好きになったんですよね。
まあ好きですね、はい、
なんかムカつくことがなかったんですか？
ムカつくことは1個だけあって、あの 99% フィリピン人優しくて親切で、まあ、はいはい、こちらからなんか、嫌な印象は受けないんですけども、はい、
やっぱり 1%?
1% あったのが、その一回海外日本から10万円ぐらい送金してもらうときに、うん、そこの送金サービスのお姉ちゃんたちがいて、うんうんうん、結構そのやっぱパスポートの原本がないとダメだみたいな、で一回それで、パスポートのコピーじゃダメだっていうことでなんか跳ね返されて、もう一回行ったときに、はい、まあじゃあこれで OK だねって形で、
はいはい、
まあ、ちゃんと渡してくれたんですけど、
はい、
でもそれをレシートと見たらなんか2000ペソ、まあ、足んなくて、まあ、その窓口のお姉ちゃん2人いたんですけど、まあ、
1000ペソずつ取ってたわけ。1000
ペソずつ、そうですね、
勝手にくすねてたんですか？
そうです、おそらく。
それレシートよく見たらなんか2000ペソ足りなかったと、
う
ん、
そうそうそうです、レシート見てその実際にまあ数えたらやっぱり違ってたと。
それどうしたんですか？
それで、いやこれはもう僕も拙い英語だったんですけど、うん、まあ、2000ペソ足んない胸を伝えて、うんうん、ただまあそのまあ渋々というか
すごい。それ何の料金として取ってるんですか？
それはいや
手数料とか。
手数料じゃないですよ、完全によく両替とかでやっぱ海外である、
あ、足りへんってやつ、
足りへんっていうやつですね。
銀行でしょ？
銀行じゃないです、一応送金サービスなんで、ショッピングモールの中にある銀行じゃなくて。
そうなんですか、うん、それ小さなまずいんですよね。
そうですね。
あ、まあ、その時はじゃあ切れたんですか？
若干切れましたね。
じゃあ向こうはどう
なんですか？まあ、向こうもなんか渋々といった感じ。
渋々っていうか、
あ、まあ、なんか多分こっちがあまりフィリピン人のこちらが怒るとかなり向こうもさらに怒ってくると思うようだと思うんですけど、やっぱりなんか向こうに非があるような感じだったんで。それ 100%
向こうが悪いです
よね。そうそうそう、なのでまあしょうがねえなみたいな、
まあ、そういう嫌な思いもあったと。
まあ一部ですね、ごく一部。
そうなんか。でもそれぐらいで、
まあ本当そうですね、
学校での体験ももう基本満足、う
ん、まあ満足ですね。なんかいろんな、もう僕とかはちょっとイレギュラーと思うんですけど、まあ5時に授業終わったらもうそのまま みんな休憩所とか行かないで、もうすぐになんか下降りてジプに乗って、
はいはい、じゃあ学校の人とあんま絡まず外で遊んでた感じなんですか？
あでも学校の方とももちろんあの一応そうですね、コミュニケーション取って、やっぱ学校の人ともあの話すのも結構面白くて、
はいはいはい、
やはり、まあ、僕も今日実はあの学校のホームページの記事に書いたんですけど、やっぱフィリピン留学来てる人って何かしらやっぱり情報感度高い人たちがやっぱみんな
出演
してくるんですよね、
はい、
でそういう方で、まあ、ちょっと同じ世代とか、うんうん、あと少し年上の世代とかの方とちょっと話すと、まあ、いろんな僕の知らない引き出しとか持ってたりとかするんで、
う
ん
う
ん、
発見はありますよね。
そうですね。でそれでなんか僕が、まあ、全然例えばそういう観光地にどうやって行けばいいんだろうと思ってたら、まあ、実際にもうセレスライナー行ってこういう経験してきたっていう人がいたりとかして、でそれで
教えてもら
って、
なるほどなるほど、
じゃあ今度は行きましょうとか、
経験値高い生徒から得るものは結構ありますよね。
ありますね、はい。
でそれで1ヶ月で日本に戻って、うん、でその1ヶ月ぐらいに僕ら会って、
はい、
なんでドゥマゲッティに来ることなん
ですか？そうですね。で、今いる学校がドゥマゲッティの学校が8月に、まあ、オープンしたんですけども、まあ、その最初は、まあ、お客さんとしてその8月の、まあ、オープニングにちょっと合わせて来てくれないかという形で、う
ん
う
ん、なんかつながりがあったんですよね。
まあ、そうですね。で、まあ、そのフィリピンから帰って、まあ、帰国した後にまあ知り合って、
はいはい、
でそれでまあ8月オープンだという形で話を聞いたので、
うん、
まあ、ちょっとご祝儀がてらじゃないですけど、
はいはい、ちょっと挨拶しに行こうかなと、はい、
そうですね、そうですね、1
週間でしたっ
け？1週間ですね。
で初めてドゥマゲッティに来たんですよね。
まあ、来てドゥマゲッティやっぱ最初僕もいろんな、まあ、そのセミナーで話聞いてたんですけど、なんかもっとローカルな場所でなんかのんびりしたとこかなと思いきや、うん、まあまあその、まあ、西部経験した上でもあのこと足りてるような街の環境 で、
うんうん、
でしかも、まあ、前から聞いてたようになんか街の雰囲気がなんか違うと、
うん
うん、でさらにその周りのアクティビティというか観光地っていうのも、まあ、普通西部から考えると大体3時間とか4時間ぐらい行かないとその観光できるようなとこ、本当に観光できるところできないんですけど、
はい、
結構やっぱ2時間ぐらいの範囲内で行けたりとかするんで、いや確かにここはいいロケーションだなって思いました。
その時1週間勉強したんですか？
一応そうですね、その時はですね、午前中の3時間勉強して、
う
ん、もう午後はどこかしらに行くみたいな、まあ、特別なプランで、
はいはい、まあ言ったらオープニングみたいな。
そうですね。
それで1週間経って、
うん、はい、
なんでスタッフになったんだっけ？
ああ、それそうですね。
まあ、どうなったらそうなったんですか？
まあ、やはりなんか僕が結構まあフィリピンについていろいろ、まあ、自分独学でいろんなまま学んで、
はい
はい、まあ、ちょっと知識を得たっていうのもあって、まあ、その意気投合しまして、
でそれはセブの時の体験とドゥマゲッティの体験がまたちょっと違ったんですか？
まあ、もう違いましたね、う
ん、それ何が違ったんですか？
まあ、やはり、まあ、セブだとやはりまあ都市なので、
はい、
あのまあ、物はこと足りてるんですけど、うん、やはりなんて言うんでしょうね、なんか本当のフィリピン人の人のなんか優しさとか、なんかすごいフィリピン人の人のいいところっていうのがなかなかやっぱ見つかりにくいんですね、やっぱ都市だから、
うん、
っていうのはやはり、まあ、町であるからこそやっぱ貧富の差があったりとかして、
うん、
やっぱりお金持ってる人っていうのは結構日本人を別に相手にするんだけども、ちょっとなんか見下してる感があったりとか。
それはその時から感じてたんですか？
まあ、若干なんか 今思えばそうですね。
でも今思えばってやっぱり比較して思うって感じですか？
そうですね。で貧しい人はやっぱとことん貧しいので、貧しいので、はい、やっぱりすぐなんか20ペソくれとか、
はいはいはい、
なんかちょっと物を運んで、頼んでもないのに物を運んだから、はい、なんか20ペソくれとか、
いますいます、
なんかガイドをしてやったから100ペソくれとか、まあ、そういうのは、あ、でもまあしょうがないなってその時は思ったんですけど、そのドゥマゲッティのまあ人たちとまあ触れ合ったら、まあそういうチップくれみたいなのも本当一切なくて、ま
あ、確かに、
うん、
僕驚いたのはこの一律10ペソのトライスクル、
うん、
この至るところでは
いはい、はい、
交渉してたのが、
はい、
あ、まあ、10ペソ払ったらどこの辺行ってくれるわけじゃないですか。
そうですね。
だからそういうのはちょっと特殊やなと思って。
なんかもうなんか皆さんやっぱドゥマゲッティの人ってお金もちろん欲しいとは思ってるんだろうけど、なんかそれ以上になんかこと足りてるというか、なんか満ち足りてるような感じが、
うん、ね、じゃあその違いっていうのはその都市部と田舎で人の違いみたいなのが自分の中で一番大きかったんですか？
うん、なんかやっぱそれありましたね。
でそれが自分には居心地が良かったというか、う
ん、居心地良くて、まあ、やはりまあこの場所には何かしら可能性がやはり秘めてるなっていう。
お、
う
ん、で今急遽とこの学校で授業を受けてみて、うん、その授業の違いみたいなのもあったんですか？
まあそうですね、 まあ、基本的にはまあ同じだとは思うんですけども、はい、やはりまあこっちの今ドゥマゲッティの学校はまあ環境が結構オープンになっているので、うん、まああのまあ、最初はちょっとあの周りの音も気になるかもしれないんですけど、多分他 の, せあの生徒さん の, なんかレベルとかも分かって、うん、それが徐々に慣れてくると影響がいい風に受けるようになるんじゃないかなとか。
救急って完全セパレートですか？
そうですね。
あれなんかもうごっつい建物じゃないですか、うん、
はいはいはい。
もうセブンの中でだいぶ建物のクオリティ高いですよね。
高いですね。
なんかフロアバンバンバンってあって
ありますね。
でも完全個室以外一応この壁はあるけど、うん、ぶち抜けのフロアではありますよね、うん、でこっち壁ないじゃないですか。
はい。
それがいいってことですか？
まあ、それが結果的にやっぱりいいんじゃないかなって。で僕が学ん5月いた時は完全にもうマンツーマン8時間だったので、うん、グループレッスンもなくて、まあ、とりあえずその、まあ、担任の先生に時間ごとに行って。
それ救急の時ですよね。
そうです、うんうんうん、で、まあ、今ではあの大きなそういう似たようなオープンスペースみたいな形でレッスンするっていうのはまあフロアもあるみたいですけどね。
はいはいはい、うん、じゃあ授業はあっちが完全マンツーマン、
うん、
でこっちが、まあ、マンツーマンでいいながら午後はお出かけしたりとか。
あ、そうですね、8月の時は、はい、
はいはいはいはい、まあ、違いというのはそれぐらいですか？うん、
それぐらいですね。
うん、
まあ、授業に関しては、
うんうんうん、
でもやはりちょっと一つ、まあ、昨日気づいた件なんですけども、結構救急とか、まあ、他の学校もそうだと思うんですけど、やっぱり授業するところと休むところが完全に分かれてるので、
はいはい、
結構10分間の間のインターバルだと行って帰って行って帰ってで結構大変なんですよね。あとは自分のなんか明確な居場所っていうのはないので、
はいはい、
結構その関取じゃない、あのなんか関取ゲームじゃないですけど、やっぱそのまず自分の休むところを確保しなきゃいけないっていう。
あ、まああれ救急の場合も建物でかいけど、うん、自分の家に帰ることできないですからね、
ね、
離れてるから、
うん、
でもこっちちっちゃいから、
はい、
まあ、キャパシティ全然違うよね、はい、救急300人ぐらいですか、あれ、
今現状僕行った時は150人がキャパで、はいはい、今多分200人、
200人かで、こっちまあ10人から15人ぐらいでしょ、
はい、
だからまあね、まあ、すぐそこで寝てますから、ね、うん、部屋に戻って休憩することもできます、
ね、うん、はい、まあ、なので8時間やってる生徒さんでも、こうちの学校の生徒さんだと
今まで全く泣かへんかったのにはいはい、すいません、
すいません、あの生徒さんでもなんか8時間レッスンして、まあ、通常だとクタクタだろうなと思いきや、やっぱ全然疲れてないっていう。
え、どういうことですか？8時間でクタクタ。
なんか僕の印象ではその救急の時はあのもう8時間やって、もう午後の3時間とかもう本当もう寝そうなのを我慢しながら、もう疲れがしんどいですよね。もう
それこっちではないんですか？
こっちではなんかおそらくその留学生8時間の取ってる子からすると全然疲れない。
何なんですかね、その違
いは。やっぱりそういう、まあ、明確に休む場所っていうのが
あるか、近くにあるかな、うん、環境なんですかね。
なんかそれはもしかして他の学校ともまたちょっと違うところなのかなってい
うのは。で体験して、うん、なんでスタッフになったんですか？
ああ、それはそうですね、まあ、あの代表やってる松岡という人間から、うん、まあ、熱烈なオファーをいただいて。
ああ、そうなんですか、うん、
はい、
やらないかと、
はい、やらないかと、
んでやろうかなと思ったんですか、
う
ん、
そうですね。
そう、決め手は何だったんですか？
決め手は、まあ、やはり、まあ、僕の今までやってたそのイベントの仕事っていうのも、まあ、正直、まあ、自分で起業した会社ではあったんですけど、
うん、
まあ、やはりちょっと頭打ちというか、あった部分で、何かしらやっぱ自分で新規事業を立ち上げないといけないなっていう必要性があったんですね、
はいはいはい、
ただそれに取り掛かることがやっぱ時間とか労力が一切取れなくてできなくて、うんうん、で、まあ、このまま続けていくのであれば、その巻いた会社の経営としてはまあうまくはいってるんですけど、
うんうん、
まあ、それ以上どっかでまあぶち当たるなっていうのは思ったの で、うん、でやはりまあこういうふうに、まあ、一回収入面ではあの東京で働いたのはもちろんいいんですけど、
うん、
一回環境を変えて、まあ、ちょっとこちらの方で一回仕事をして、その事業を立ち上げるような形の、まあ、フローを、まあ、覚えていけば、まあ、自分でも将来的にはできるようになって、でさらに言えば、今まで の、 その会社っていうのも、まあ、実は辞めた手にはなってないので、まあ、休職状態みたいな形になってるので、まあ、そこにも、まあ、ゆくゆくはまあ還元できるのかなっていう
タイミングがあったんですね。自分でもなんか新しく踏み出そうかなと思った時に、
そうですね、
まあ、タイミングよくそういう話もあってやってみようと、
はい、
まあ、今どういう役割なんですか、この学校の中では。
一応この学校では一応そうですね、まあ、サポートをしておりまして、まあ、お客様 担当みたいな形で
生徒をケアする人、
まあ一応そうですね。 あとはなんかまあメールとかのお問い合わせがあった際に、はいはいはい、まあ、お答えして、はいはい、まあ、疑問と、不明なところをどんどん解決。
僕が来た時ピックアップしてくれましたもんね。手めっちゃ振ってたから、
はいはい、そうですね。
ああいう感じで、
まあ、ああいう感じですね。
ああなるほど。学校としてはこれからどういうふうにしていこうっていうのはあるんですか。
そうですね、まず学校としては、まあ、今工事中のところの部分が少しあるんですけども、は
い、めちゃめちゃ建設中ですもんね。
そうですね、まあ、そういうところを、まあ、まずは、まあ整え、まあ、インフラを整えてみたいなところで、はいはいはい、あとはどんどん生徒さんが来てくれるような環境作り。
授業英語としてはどういう感じにしている
のか。そうですね、英語とのカリキュラム自体も、まあ、今どんどん試行錯誤していい方向に向かっていってるんですけど、うん、まあ、一番こういうなんか小規模で一応やらせてもらってるメリットとしてはやっぱりなんか週に1回その生徒さんのカウンセリングをしようかなっていうふうに、まあ、実際に昨日から実施してるんですけども、
はいはいはい、
まあ、それによって、まあ、生徒さんをただ、まあ、フィリピンの講師の方に預けるのようなだけではなくて、まあ、僕ら日本人のスタッフであの吸い上げとかちょっと吸い上げて、まあ、そういう翌週のカリキュラムとか、目標とか、うん、そういうところに反映させていけるようになれば、まあ、より学校側も生徒さんの学習をサポートすることにできるのかな。
うーん、サポート面を手厚くして
る。そうですね。
あ、なるほど。どういう人におすすめとかってありますか。
あ、なるほど。一番やっぱりおすすめなのはそうですね、なんか自分でなんかいろいろ行動してみたい人とか、うん、がやっぱり来てほしいですね。一番来てほしいというか
自分で行動したい、
はい、
もうちょっと具体的に言うと
っていうとですね、やはり今セブの留学の状況だと、まあ、いろんな学校さんがあって、うん、まあ、あとは留学のエージェントもあって、うん、結構サービスが、まあ、正直似通ってるなっていう部分も、うん、まあ、あるはあるんですね、
うん、
あると思って、でそういうところでなかなか差別化ができないところのところ、まあ、セブでの留学も、まあ、悪くはないんですけども、まあ、もう一歩ちょっと踏み込んでちょっとドゥマゲッティセブから遠いんですけども、うん、多少ちょっと、まあ、飛行機で20分30分するんですが、うんうん、来ていただいてなんか、まあ、こちらのドゥマゲッティっていう街の方が、まあ、安全性が高いので、
うん、
まあ、そういうところをフィールドに、まあ、授業以外でもどんどんどんどん自分からアクティブに行動してもらったりとか、
うんうん、
そうですね、あとはもう授業のカリキュラム もう自分次第でいろいろアレンジもできるような仕組みにはなっているので、
うん、
まあ、そういうふうに自分で考えて行動してい
ける人
にいける人が、まあ、一番おすすめですね。
うーん、
まあ、あとは
それはこの学校がってことですね。
そうですね、この学校が、はい、あとはやはり、まあ、英語、まあ、喋りたいんだけどそのちょっと目標がちょっと曖昧で、
うん、
まあ、やっぱりその初心者を脱したいみたいな、
うん、
そういう考えを、まあ、ちょっと持っている人に、
うん、
まあ、おすすめかなという。
初心者を脱したい、
うん、
で、目的が曖昧。
そうなんですね、まあ、僕もそうだったんですけど留学するときってどこどこまで例えば英語が喋れるようになりたいっていうなんか目標があまりなくて、まあ、ざっくばらんになんか、まあ、漠然としたイメージで、
うん、
まあ、留学来て、まあ、結果、まあ、喋れるようにある程度はなると思うんですけど、
うん、
なんかそれっていうのもちょっと実は非効率かなっていう部分が思ってて、うんうん、まあ、それをですね、まあ、改善というかもう少しなんか明文化するような形で、まあ、僕らもロジックを組みましてうちの学校だけの体験型学習っていうのがあります、
はいはい、
でそれによって、まあ、1ヶ月間、まあ、やってもらうことによって今までその英語が喋れなかった人でも、まあ、不自由なくコミュニケーションが外国英語、まあ、英語圏の方と取れるようになってで自分から行きたいところとか
体験学習の具体にどういうことをやるんですか。
もう体験型学習はそうですね、もうそのミッションに沿って、まあ、週ごとに、まあ、目標とかゴールがあります。
例えばどんなのがあるんですか。
もう例えばですね、まず最初の第1週目はもうまずはドゥマゲッティの街を知ろうみたいな、ところで行きますので、
はいはい、
まあ、ちょっと先生と一緒にトライスクールに乗って行って、
はいはい、僕やったんですよそれ、
はい、やりましたか。
はい、町に行って、
うんうん、
何々食ってこいとか、
そうですね、
何々聞いてこいとか
はい、はい、
この辺のなんか名産物何か聞いてこいとか、うんうん、町の人にやったんですけど、うん、その中島さんの時はちなみにどういうことやったんですか。
僕はですねその時は8月の段階ではまだそのメソッドが完成されてなかったので、
あ、はいはい、
まあ座学での勉強
だった。あ、外には行ってないんですか。
行ってないですね。
あ、なるほど。じゃあもう今まさに作っていってるところなんですね。
そうですね、
はいはいはい、だから その体験型っていうのは教室じゃなくて教室外でミッション与えられて、
そうですね、
先生と2人で、うん、まあ、教室、あ、ここでもやってましたよ、ね、前ピザ頼んでましたから、
そうですね、
それも場所関係なくで、
まあ、そ、ある意味そうですね、
先生からミッション与えられて、
そうですね、
それを先生と一緒に達成するっていうのが体験型、
実践していくっていうのが、
でそういうのを、まあ、この学校は、うん、まあ、力を入れていこうかなと、はい、
そうですね、
うーん、
まあ、それを、まあ、4週間カリキュラムやっていただければ、その英語に対してやはり今まですごい苦手意識とか持ってた方でも、うんうん、まあ、
なるほど、そのさっきちらっと言ってた目的がどんな人来てほしいっていうのに対して、はい、目的がそんなぼんやりしてる人って言ってたじゃないですか、うんうん、それはそういう人が目的を持てるっていうことですか、
ね、そうですね、
あ、
うん、おっしゃる通りですね、
普通だったらまあ学校が目標を事前に決めなさいとかって言うけど、うん、別にぼんやりしててもとりあえず来てくれと、
うん、そうですね、
っていうスタンスなんですか、
それはそうですね、
あ、なるほど、
まあ、やはり、まあ、事前に、まあ、いろんな学校さんもなんか予習してきなさいとかっていう、はいはいはい、そういうあると思うんですけど、なんかやっぱり予習も大事なんですけど、やっぱりそれをインプットしたいものをやっぱアウトプットする環境がすごい大事だなっていうのは、はい、ちょっと僕も留学した上で思いまして、あ、まあ、なので、まあ、それを、まあ、漠然とちょっと英語が上手くなりたいなっていう、まあ、人でも、まあ、この学校のちょっと経験してもらえれば
大丈夫だよと、
インプットとアウトプットが同時にできるという
、わかりました、うん、まあ、僕も1週間経験したんで、
はい、
まさに、
はい、
先生と外に出かけて、うん、そういう授業っていうのはまあ特徴的だなと思いますし、うんうんうん、まあ、このドマゲティという環境もそうだと思うんで、うんうん、引き続き、
はい
はい、まだできたてだと思うん で、
そうです、ね、
いい学校に行って、
はい、
ね、もらえるといいかなと思います、はいはい、今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。